始まります。
2019年4月5日タックポッドキャスト2第38回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングでお届けしたいのはジョルダンが乗り換え案内アプリに電子切符を導入、観光や買い物もスマホで完結するというお話をシーネットジャパンから取り上げたいと思います。ジョルダンはですね、3月の26日全国の自治体、観光施設、交通事業者などを対象に5月から新種の電子チケットの提供を始めると発表しました。もともとですね、ジョルダンといえば乗り換え案内アプリを提供していますが、その機能を拡張してユーザーが購入した電子チケットを管理する機能を付け加えるということです。でユーザーはですね、その乗り換え案内アプリでチケットを画面に表示させて読み取り機にかざしたりですね、係員さんに見せることによって交通機関や観光施設や宿泊施設ですね、ホテルなんかを利用できて、さらには買い物や飲食も可能になるということだそうです。とりあえずですね、5月のサービス開始時は交通機関による移動だけでなく、その観光ツアーという形で提供を始めるというふうになっているんですけれども、もう1年以内にですね、いろんなところに増やしますよというふうにもう宣言してます。新しいことでね、私はかなりこれ話はびっくりしてるし、その海外からのお客さんにとってもね、一つで済むんで便利じゃないかなと思ってるんですよね。まあ企画切符の発売ということで、交通機関、電車と食事と観光ということもやるしですね、キャッシュレスでできるということですから、今までいろんなことでその注文したりするのがもう難しいとかいうこともなくなるんだと思うんですよね。今回提供を始める電子チケットというのは英国のですね、マサビっていうところのジャストライドという技術を利用するそうです。このジャストライドというのは専用の読み取り機に二次元のバーコードのチケットを提供するということ、さらには人間が目視で確認するチケット2種類を用意してくれるそうです。だから端末がね、読み取り端末がない場合でも、その目視タイプの方でいけば文字が動いて色も変わってっていうカラーバー対策とかいうのでコピーができないようになると。そして二次元コードはもちろん1回しか使えないですし、5秒ごとに更新することによって複製を防止することによって、安全性を担保するというものだそうです。だからこれはあれですもんね、専用の読み取り機がなくても、要はチケットとしてですね、かざすだけで見せれるということやから、すごいなと思いますよね。ジャストライドはその電子チケットを目視でできるものも発行するということで、読み取り機の施設が整ってないというところでもやっぱり使えるという話がやっぱり大きな利点だというふうになってますよね。受け入れる側の交通機関だとかそういうところとしては、段階的な導入も可能ですよということですね。まずは目視の可能なチケットで、それからサービスを始めて、その後アプリからその QR コードを読み取る、二次元バーコードを読み取るということもできますし、専用の読み取り端末を設けることも可能なんだろうと思いますよね。ジャストライドはですね、すでに英国で、イギリスでね、鉄道事業者やバス事業者の他にオランダやスペイン、フランスなんかの交通事業者も利用してるそうです。ボストンの地下鉄なんかも使えるようになってるということですし、ニューヨーク市の地下鉄 MTA っていうんですが、それでも使えるということです。これニュースにね、このマサビの導入例というのがあるんですが、自動改札のところにもともとある磁気券ですね、磁気の券を読み取るのと、読み取り用のカメラみたいなのがついてるところがあるというふうに想像してもらえばいいと思います。飛行機なんかのチケットって今は搭乗ゲートなんかでもそうですけれども、手荷物検査のところもそうですが、 QR コード読み取ってピッてやるような端末ありますよね。ちょっと四角い大きいところにレーザー光線みたいなのが出てるようなやつ、あれだと思ってもらえばいいと思います。もうすでにうちの番組で取り上げたように、UL、 沖縄の UL なんかはこの QR コードのチケットというか切符を発行してますから、それの発展系だと思ってもらえばいいと思うんですよね。ただそれが その交通機関自体が発行した切符ではなくって、ジョルダンがそれを仲介してそれを発行するというところに大きな前進があると思いますよね。日本の鉄はすでにですね、非接触型のイコカやスイカなんかのそれが多いんですけれども、やっぱり既存のこの自動改札にジャストライドの専用読み取り機を追加してもらうということをお願いしようというふうにジョルダンは言ってます。まあでもね、なかなかね、後発のこの読み取り機がすぐにということはないと思うんですが、電車以外の交通機関ではタクシーとかそういうものでは、まあ、さっさっさとね導入されるんじゃないかなとは思ってますね。これを見てね、私ね、ジョルダンがそうやってやることによって何を目的にしてるのかなと思うと、このニュースをよく読んでいくと、ジョルダンが目指しているのはチケットのプラットフォームをそのマサビと一緒にやることによって、いろんな交通機関、その他ホテルとかに仲介することをしようと思ってるみたいですよね。ですからジョルダンの乗り換え案内とかいうアプリだけじゃなくって、他の乗り換え用のアプリだとか、あとは観光案内のアプリにそのチケットプラットフォームを利用してもらうことによって電子チケットを発行する業務に移行していこうということのようです。まあ、ですから具体的に言いますと、観光案内や乗り換え案内のアプリを開発する会社に API を公表することによって、タクシーやバス、宿泊施設、飲食店なんかでも使えるようにするということで、そういうところの手数料といいますか、そのインフラを整備して自分のところのサービスを使ってもらうことが最終的な目標のようなんですよね。これも想像するといろいろあると思いますが、今までだったら旅行代理店にお願いしてチケットをね、乗り物のチケット、飛行機のチケットを発行してもらって、さらには現地のホテルの予約をしてもらってて、名前とか言うと、ああ予約 OK ですねっていうところだったんですが、それを QR コード化してですね、その QR コード一つで電車も乗れる、ホテルにチェックインできる、ホテルの飲食店でも使えるっていうことをやるようですね。まあその電子切符でいろんなことができるっていうことはちょっと未来の話かなと思っていたんですが、もうすぐそこまでこの未来は来てるんだなということを実感しましたよね。やはりその外国人の観光客の方なんかにですね、自分の国から出発するときにそれで全て予約してもらって、そして取りっぱぐれがないようにするという考え方なのかなと思ってるんですが、逆に言うと利用する方にとってもですね、その QR コードをかざすだけで飲食店のサービスも受けれるし、ホテルのサービスも受けるということであれば、双方にメリットがあるんだなとは思いますね。何よりもそのキャッシュレス社会が今ね伸びつつありますから、そちらへのまあ影響というのも、まあシフトというんですか、そういうのもあるのかなと思ってます。さらには当初はですね、そのチケットを目視タイプというのも用意してますから、受け入れる側の専用端末がなくてもいいということにもつながってくるんですよね。やっぱりそのペイペイとかラインペイっていう話が普及する、それは私ね、うちの番組でずっと言ってますけれども、専用の読み取り端末がなかってもお店側 QR コードを用意するだけでそのサービス、もしくはそのキャッシュレスサービスが提供できるということは、これ大きいですよっていう話してたと思うんですけれども、まさにそういう時代になってくると、それをトータルで旅行すべて保証してもらえる、提供してもらえるというのはね、やっぱり大きなメリットだと思います。これは利用する側にも利用される側、提供する側にもメリットだと思いますんで、だんだんだんだんこのようになってくるのかなと思いますよね。まあ、なかなかね、ダイドもねこういうサービスを利用してみるという機会はないんですけれども、これからはそういうふうになってくるということで、積極的にこれを利用していこうかなと思いますよね。さあ、どういうふうになったらどういうふうになるのかっていうのをやっぱり勉強しないとダメなんでしょうけれども、ツアーって大都会東京行く時もそうですが、やっぱり飛行機と込み、 JR の電車と込みでやると安くなる、それを今ジャランとかやってますけど、それをねジョルダンの乗り換え案内で同時にやるということは簡単にできてね、ありがたいと思います。はい、というわけで何もかもが電子チケットになるこのサービス、早くね利用してみたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年3月29日6時14分にリツイートした記事です。初期費用ゼロ、2年契約なし、アプリで契約完了、およライフスタート、 IT メディアニュースからの記事です。これはですね、ソフトバンクも出資するホテルベンチャーのおよというものがおよライフというサービスを始めたということなんですね。これはどんなことかと言いますと、なかなかすごいサービスですよ。利用方法としてはアプリまたはウェブサイトで住みたい地域を検索して、その検索した地域からヒットした物件を見て、そしてクレジットカード情報などを登録してオンラインで契約すると、入居日退去日を入力すると、そして入居日に引っ越すというステップで入れるということなんですね。室内には洗濯機、冷蔵庫、掃除機、テーブル、テレビ、電子レンジ、エアコン、 Wi-Fi 環境などは必ず備わってるそうです。なので、まあ最低限のね、身一つに近い状態で引っ越せます。で、物件を気に入った場合は書面で定期の借家契約を結んで年単位にわたって住めますよということですね。で、そうじゃなければですね、退去日決めて出て行ってということをやればいいということで、まあ別に敷金だとか礼金とかいりませんと。で、このサービスで契約できる種類としては、シェアハウスとマンションタイプと一軒家タイプということです。それぞれシェアハウスタイプが5万円から8万円、マンションタイプが10万から100万、一軒家タイプが30万から100万円ということです。首都圏の駅地下を中心にですね、1000件以上もうすでに利用登録が可能で、さらに対象エリアと物件を拡充していく予定ですよということをもう言ってます。日本ではですね、今物件お部屋を借りる際に仲介業者の実店舗を訪れてお部屋を見せてもらって契約書を書いたりするというのが一般的ですけれども、そうすることによって敷金や礼金、仲介手数料などの費用も発生しますが、オヨライフはこういう消費者の負担をなくすことで、この既存の賃貸サービスに買っていこうというふうにしているようですよね。すごいなと思ってます。ウィークリーマンションってあったと思いますが、そのウィークリーマンションの、まあ、アプリ版みたいな感じでと思ってます。で、まあ家賃もね、まあ、ちょっと見てみたんですけれども、ダイドが住みたいなと思う新宿の駅近くで月々15万円とかですね、10万円12、3万ということですから、めっちゃめちゃ高いというわけでもないんですよね。で、支払いはですね、ちょっと笑うんですけれども、ペイペイにも対応してるそうです。まあそれはそうですね、ソフトバンクの出資なんでそうなるんでしょうね。すごいでしょ。何より敷金、礼金、仲介と手数料がないということと、家具と家電もついてるわけじゃないですか。で、スマートフォンから契約できるということですから、不動産業界としてはこれ革命的なものだと思いますよね。まさにウィークリーマンションってさっき言いましたけど、どっちかというとホテルっていう風に近いのかなと思いますよね。で、3日間の試し済みというのもできるそうです。だいたいね、その不動産屋さんに頼んでお部屋見せてもらったら、まあ、ちょっとだけしか見れないと思うんですけれども、しかも部屋が何にも置いてない状態で見てね、あ、広いなと思って家具入れてみたら狭いとかあると思うんですが、このオヨライフではもちろん家具は最初から入ってますが、その入ってる状態で3日間の試し済みということもできるので、そこから契約するかどうかをするということもできるそうなんですよね。いや、これいいなと思いますね。特に東京とかに転勤とかで行って、まあね、1年とか2年とか住まないという場合に、まあ、とりあえずお部屋があって家具があるだけでいいやっていう、まあ、独身者といいますか単身者っていうのも結構多いと思いますよね。確かに家賃の設定はね、私相場は分からないですけれども、多少高くなってるのかもしれないですけれども、敷金、礼金はいらないし、スマホだけで契約も終わるというのは大きいなと思うんですよね。まあ、これどうなんでしょう、いわゆるサブスクリプションみたいな感じなんでしょうかね。お部屋もサブスクリプションで借りるということなんでしょうね。はい、この応用ライフというのは付随するサービスもいろいろ提供してます。インテリア家電のサブスクリプションサービスとか、個人間のカーシェアリングサービス、家事代行サービスとか、シェアオフィスサービスなんていうのも一緒に提供してくれてるようなんですね。 これ、およパスポートって言うんですが、このおよパスポートを利用すると、引っ越して1ヶ月間はこれがみんな無料で使えるということです。入居から1ヶ月すると有料に変わるらしいんですが、また別の物件に引っ越したらまた1ヶ月目っていうのがタダになるらしいんで、12回ね引っ越しする、そのまあ勇気があればですけれども、ずっと引っ越し続ければそのようなサービスもみんな無料になるということです。日本のね不動産業界には敷金、礼金度とか仲介手数料とか、そういうね不透明なところがあって、まあいろいろと問題になってるということあります。まあ家賃が多少高めでも、このように透明性の高いサービスを利用するということはね、我々使う側にも大いにメリットありますんでね、大阪でもねこれぜひねこのサービス始めてもらいたいなと思います。2019年3月27日6時22分にリツイートした記事です。スマホ決済のクオカードペイは透明性で攻める、 IT メディアニュースからの記事です。これは第30回でクオカードがスマホを使ったギフトカードクオカードペイを開発、3月14日から発売するということで取り上げたの話の続きみたいな感じなんですけれども、世の中になんとかペイっていうのが溢れてですね、ビッグデータ、誰がどこで何を買ったっていうことを収集するのが当たり前になってますが、クオカードペイの方は個人情報を取得する、登録をできるだけ減らして面倒な手続きをなく皆さんに使ってもらうということを売りにしていこうというふうになっているようです。クオカードペイはもう皆さんもよく知ってるクオカードのサービスをデジタル化したスマートフォン決済サービスなんですけれども、今のところローソン系のコンビでもすでに使えるようになってるそうです。で、まあ、時期は未定ですけれども、その他のいろんなチェーンに対応してくるということなんで、まあ、期待は広がりますよね。このサービスは従来のクオカードと同様にギフト用と人に送ることを前提としてやってます。そうですね、クオカードもそうです、自分で買って自分で使うっていう人あんまりいないですよね。サラリーマンの出張サービスなんかでクオカード3000円分付きとかってありますもんね。あれ、あの経費でね1万5000円のホテル泊まりますって、実は1万2000円で3000円返ってくるとかね、そういうサービスなんですけど、まあまあそれはまあちょっとこの話と趣旨が外れますんですいません。クオカードというのはもともと送る設定ですから、このクオカードペイというのは送る側は専用のオンラインストアでクオカードペイを購入して、メールや SNS なんかで相手に送ると、そうすることによってそれを共有して相手に使ってもらうサービスです。受け取る側が URL をそれ開いてしまえば、それだけでもう送金は完了するというような感じで、まあ、結構簡単なんですね。で、そのもらった方がそこに表示されるQR コードを提示してお店で使えば簡単に使えるということなんですね。もともとアプリ版で提供してるんですけれども、このコード表示などの操作はスマホのウェブブラウザーでもできるということですから、まあ、さらに便利ですよね。これ最大の特徴といいますか、他のペイサービスと違うところは、銀行口座やクレジット番号などの個人情報は登録制に使い始める、もらった人はそうですよね。そして他のキャッシュレスの決済サービスというのは大体ビッグデータを取得してるんですが、これをクオカードとしては一切行うことをやりませんと言ってます。まあ、利用するのをね、まあ、簡単に今言ったようにアプリで相手に送って、相手が URL からまあ QR コードを取得すれば使えるというように簡単ですし、さらにはですね、透明性をアピールすることで他のサービスとの差別化を図るということをやってます。もらう、開く、見せるの3ステップだというふうにクオカード自体は言うてるらしいですよね。データルギフトとしてはいろんなサービスあると思うんですけれども、他のサービスは大体例えばコーヒー一杯の券だとかそういうことをやってますが、このクオカードっていうのはほぼ現金と変わらないサービスですよね。今のところローソン系でしか使えないです。クオカード自体はねほとんどどこのコンビニでも使えますが、このクオカードペイというのは読み取りのできるところがあるないもありますから、とりあえずローソンだけということですが、これはサービスが進んでくればいろんなところで使えるようになると思いますので、それに期待したいですよね。まさかねクオカードペイの話で人にね送れるクオカードデジタルで送れるんだということだけだと思っていたら、クオカードとしてはやっぱり他のサービスと差別化するためにビッグデータを取りませんよというようなことで、まあ、安心安全なサービス、透明性の高いサービスということを売りにしていきたいということなんでしょうね。 だただクーカードはね、ダイドも使ったことあるんですけど、タバコ買えないんですよね、なんでか知らんですけど、まあ、それはちょっとねイラッとしますんで、まあ、そこの改善もしてもらいたいなと思いますよね。世の中ね、なんとかペイなんとかペイばっかりあります。そのなんとかペイのほとんどは顧客情報を集めることによって、ペイペイもね2割引きとか今やってますけれども、顧客からの情報を集めることによって、どこでどんなものが売れてる、どんなものが使われてるということを将来的には他のところに売り渡して、ターゲット広告とかを出すように利用するとは思ってるんでですね、まあそれもしょうがないことかなと思ってますが、このクオカードペイはそういうところをなくしてですね、送る側も送られる側も気持ちよく使えるというところに目をつけたというのは新しいなと思います。これからね、クオカードペイどうなっていくのか分かりませんが、私もねちょっと誰かに送ってみてね、使ってみたいと思います。2019年3月30日8時45分にリツイートした記事です。ローソン、夜間営業の無人化を実験へ、ドアの解錠から決済までをスマホで完結、 Cネットジャパンからの記事です。ローソンはですね、今年の7月から数ヶ月間、フランチャイズ加盟店を含む2店舗、フランチャイズ加盟店を含む2店舗ということは直営とフランチャイズ1店舗ずつなのかもしれないんですが、深夜時間帯の無人営業の実験を開始するということを発表したようです。これはもちろんですね、専用の完全セルフレジというものを使って会計してもらうという、まあ、複雑なサービスでもあるんですけれども、0時から5時までの間、レジに店員がいない無人営業をするということだそうですよ。その店に入るのも専用アプリから事前に登録したユーザーというものだけが、入り口店舗で QR コードを表示するとドアがピュッと開いて入れると。ただしですね、タバコとかお酒類、これは20歳以上かどうかって確認必要ですから、そういうのもダメですし、カウンターファストフード、例えばローソンやったら唐揚げくんとかそういうもんですか、それとか切手とか、あとはチケット代を払うっていうのありますよね、ローソンチケットとか、そういうのの発券などはやりませんよということです。この決済方法というのは、商品のバーコードを自分のセルフレジで読み取って、ローソンスマホレジというアプリで電子マネーやクレジットカード、バーコード決済などに対応した完全セルフレジで利用可能ということです。でここにはですね、自動釣り銭機能もついてるんで、現金で支払うことはできるということなんですが、まあまあとりあえずスマホのアプリとかから使ってくださいというのを推奨しているようですね。店舗にはね、人がいないかというとそうじゃなくって、バックヤードには1人ですね、バックヤード人員として確保するということだそうです。というか、今までね、深夜の時間帯はバックヤードで働いてる人もおれば、店に出てる人もおってて、ややこしいね、人材確保が大変やというところが、これでだいぶ人材確保が楽になるということなんでしょうね。もちろん防犯対策として店舗に設置している防犯カメラの数も増やしますし、まあ、いろんなことをやって周知徹底してですね、0時以降は登録されたお客さんがスマホのアプリでしか入れませんということをやるということなんですね。私このローソンスマホペイっていうアプリは知らないんですが、アップルなんかがやってるアップルストアで使える、いわゆる自分で払うアプリなんかだと一緒のような感じで、どうやらスマホでバーコードを読み取ってその決済ができるような感じだそうですね。まあね、今ね24時間でいろんなもんあります。24時間の最近流行ってんのはフィットネスジムなんか、24時間で朝の10時から夕方の5時ぐらいまではインストラクター人はいますけれども、それ以外の時間は人はいませんと。ですからもう会員に入ってくれた方は会員カードとかそういうねアプリとかをかざすことによって勝手に入って、勝手にトレーニングして帰ってくださいというのはありますよね。あんな感じのイメージかなと思ってます。ただ決済が必要なもんですから、そういうところでは、まあ万引きとかそういうのをね、どうやって防止するのかなっていうのは、このカメラを増やすことによって対応していくんでしょうね。ただまあ店に入るときにすでに認証ではありませんけれども、会員が QR コードをかざすとかってそういうことをやって入るわけですから、誰がどの時間に何をやってたかっていうところまでも分かるんだと思うんですよね。そういうことではまあ安全性も高いのかなと思いますが、コンビニ強盗とかそういうのも防ぐことできますもんね。現金で払えるのがあるっていうことですが、これやっぱり電子マネーとかの支払いのみにするというのも一つの手なんだろうなと思いますよね。このローソンのスマホペイアプリというものを使うということですから、そちらでの決済とかいうことも考えていくと、 人も少なくて済むし、使う側としても現金を出さなくていいということにつながっていくんだろうなと思いますね。セブンイレブンが勝手にですね、フランチャイズの店長さんが時短営業するということになって、だいぶね揉めたりしたこともありました。そして今はやっぱり深夜の人材確保が大変なんで、時短営業することも辞さないような感じでセブンイレブンやってきてますからね。人材不足を解消するという意味では、この完全無人営業ということの実験というのは注目されるんでしょうね。0時から5時という、まあ人が少ない、もちろん従業員の方もそうですし、利用する人も少ないという時間帯で、本当に利用したい人だけが利用するということで、このサービスはね、私は成功すると思ってるんです。私はこういうのに抵抗はありませんけれども、やっぱり人と人でないと嫌だという人もおると思うんでね、それは難しいところだと思います。ただ人材不足のところからですね、やっぱりこういうサービスでないと、もう店舗を維持していくのは難しい時代になったのかなと思います。2019年3月25日16時25分にリツイートした記事です。ジャパンタクシー車載タブレットで乗客の顔写真撮影で行政指導、乗客に明示へ、 IT メディアニュースからの記事です。これはダイドも利用してます、タクシー配車アプリジャパンタクシーですね。このジャパンタクシーを利用して乗った人に対して、タクシー車両に搭載したタブレットのカメラで乗客の顔写真を撮影して、性別などを判断して航空の出し分けを行っているということで、去年11月ですね、政府の個人情報保護委員会から周知が不徹底であるという行政指導を受けていたということを発表しました。今ですね、新しいサービスとしては、このカメラの存在や挙動をタブレット上で乗客に説明するという機能に着手しているんですけれども、今から約4ヶ月前に行政の指導を受けていたということがやっと発表されたということなんでしょうね。このジャパンタクシーというのはタクシーの配車アプリで、ここに来てもらっているところを明示してタクシーを呼ぶということですね。 Uber みたいにもうどこまで行くかというのではなくって、もう乗るところだけを指定するんですよね。で、このジャパンタクシーの配車で来るようなタクシーというのは、助手席の背面に動画広告などが表示されるタブレットを設置しているんです。このタブレットで乗客の顔写真をまあ撮影して、無断で撮影してですよ、で性別を判断して、さらには顔画像や位置情報を顧客から収集していたということなんでしょうね。ジャパンタクシーをめぐってはですね、この11月の行政指導の前に10月に位置情報を広告ために利用するということで、だいぶねネット上で批判を浴びてですね、それはやめたということなんですが、それ以上に勝手に撮影してですね、さらにはその性別によってはどんな広告を出すかっていうのをやってたっていうのは、ちょっと悪質だと思いますよね。また10月下旬にはですね、このタクシー車内のデジタルサイネージ、つまりはこのタブレットだとか、そういう端末で広告を表示するところがですね、タクシーを使った後どんな店に行ったのかを追跡したりだとかですね、あとはどこで誰が降りてどこに行ったということもやってるということで、 GPS ね連動しますからね、これがだいぶ問題になりましたけれども、それに輪をかけてですね、そういうことをやっていたということなんでしょうね。これからですね、ジャパンタクシーによりますと、ユーザーがアプリの設定位置データの取得を常に許可するとしていた場合、タクシーの乗車の有無を問わずに、個人が特定できない状況ですけれども、アプリを経由してその位置情報を使っていたようですね。ってことは、それによってどの店に入ったとかっていうのが分かりますから、やっぱりそれに対してターゲット広告とかね、いろんなことやっていく、まあ、ネタ、ビッグデータを集めるネタにしてたんだろうなというふうに思うんですよね。やっぱ新しいサービスが始まると、もちろんね、その顧客にもメリットがあって、提供する側にメリットあるということを追求するわけですから、どうしてもその情報収集することによって、その情報を売って金にするということは、まあ考えるのはしょうがないとは思いますよね。でもその場合はやっぱりですね、位置情報とかいいですよとかいう人とか、顔の写真整ってもいいですよという人と、それは嫌だという人に、その切り分けができるように、やっぱり明示することが一番の入り口だと思ってます。それをやってなかったということで、このジャパンタクシーというのはね、ちょっとそこに問題はだいぶあるとは思いますよね。 はい。タイでもね、まあ、大阪でウーバーをミライトが始めたというのをこのニュースでも取り上げたことあると思いますが、それによって、まあ、ウーバーを利用する率が高いんですが、ウーバーでタクシー呼べないときはやっぱりジャパンタクシーで呼ぶこともありますので、こういうことをやってたっていうのはちょっと不安が残ってますよね。もちろん性別の判断だけだと言ってるんですが、 GPS で誰がどこにおるっていうのも分かってるはずですよね。そこは怖いなと思ってますね。まあ、このエンディングでも取り上げますけれども、やはりこの個人で、ね、自分の情報を守るというのが大切な時代になってきたということですが、それを守ろうとしても、このジャパンタクシーのようにそれを明示しないということであれば、自分の情報を守ることも難しくなってきます。政府のこの個人情報保護委員会というところから指摘を受けたということですから、これはかなり悪質だと判断されたと思いますのでね、このジャパンタクシーにもね、いいサービスだと思いますから、そういうところを透明化してですね、みんなが安心して利用できるサービスにしてもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。いつもありがとうございます。菊池一之助さんから3月27日23時48分にコメントいただきました。
はい、一之助さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、あれですわ、 Facebook に一之助さんが書いてくれたんですけど、
はい、
私が全く飲んで編集してませんっていう、ね、書き込みに対するコメントですわ。
あのお好み焼き屋さんに行ってしまいましたっていう告白懺悔のやつ。
そうね、そっちですわ。なかなかね、あの週の半ばにね飲みに行ってしまうっていうのが男の性ですよね。
水曜日でしたね、あれね。
まあそんな感じでやってますけど、一之助さんからありがとうございますって、ありがたいコメントですよね。
ありがとうございます。
一之助さん、まあこれからもね応援してください。
はい、
はい、姫の今週の肉姫もお楽しみに、
ぜひお願いします。
はい、はい、一之助さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
お支払いは酔っ払いでって電車の中で聞いたらあかんネタです。大木豊重さんから3月26日8時55分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。酔っ払い、
酔っ払いね、
まさに
D 払い、 D 払い、
あ、まさに私が今酔っ払い
そうですね、今日はあれです、まあちょっとね、大きな花見をやった後に寺田町の
おしゃれなバーで酔っ払いです。
酔っ払ってますね、
はい。
酔っ払いながら撮ってます、
はい。
無理にお店を開けてもらって撮るという。
今日休みですっていうマスターがね、対角線上にいるっていう。
対角線上にタバコを吸いながらいるという、はい、素晴らしい。まあ酔っ払いはねいつものですけど、私はでも何やろ、酔っ払って撮ってますからね、いつも。
だから滑舌いよいよ悪い。
まあ、滑舌悪いかな、
うん、このコーナーからがもあるこのコーカーから
いや、大木さんはまあでもね、東京ではいつも一緒に酔っ払う仲ですから
なんか私も大木さんイコール酔っ払いのイメージしかないんですけど
まあそういうわけで酔っ払い仲間ということで、
はい、
大木さんもあの酔っ払いっていうのができたらね、はい、ぜひそれで払いましょう。
お支払いは
酔っ払いで、はい、大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ゴーゴーミドーマッスルって筋肉マンか。去年 AUGM 大阪に行った時、通天閣で筋肉マンとのコラボをしてたのを思い出しました。関係なくてすいません。iPad Pro 10.5 ユーザーの私は 12.9 が欲しいので今回はパスです。イクラムさんから3月29日26分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ知ってる、あのゴーゴーマッスル、ゆで卵とあの通天閣が
うん、で、あの、何やったっけ、商店街の一部もその協賛というか一緒にやっとって、
あれゆで卵さんって関西や
ゆで卵大阪らしい。
あ、そうなんや。
2人で1人ね、2人で1人。
え、
知らんかった、
知らんかった、
藤子不二雄みたいな感じやね。
知らんかった。
そうなんや。あの津田君の筋肉マンのこんななんかフィギュアとか、
うん、
置いてあるんや。
へぇ
ー、ゴーゴーミドーマッスルで、
ゴーゴ
ー境マッスルまあなかなかね、あのあれですね、面白いネタでしたよね、
はい、
先週のネタやけど、
マッスルマッスル、
え、
何やったっけこれ。
ゴーゴーマッスルっていうのは多分筋肉マンのなんかオープニング曲みたいなのがかかる。
うん、でマッスルマッスルも多分お笑いネタであるね。
そう、
でもちょっと酔っ払いなんてこれぐらいにしといたろう今日は。
え、どんなん、もう広がらん、
うん、もう無理今日はあかんわ。
あ、分かった、
今日負ける。
そうやね。というわけでイクラムさん、またねぜひ大阪に来てもらって通天閣行ってください。
ゴーゴーマッスル。
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AirPods 第2世代のワイヤレス充電は本当に楽で便利。充電中は充電インジケーターランプがずっとついているわけではなかったから、あれ充電されてるって最初なったけど、つけ心地も音質も変わりなく、これはこれで安心感。高文さんから3月27日8時12分にツイートいただきました。
はい、高文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。え、もう第2世代、
もう第2世代発売になったんよね。
手元にもうみんな届いてる、ま
あ、届いてる届いてる、
早
もう予約した人は。
へえ、
うん。だから中もダブルワンから H1 っていうチップが変わったし、うん、で外は完全にそのチーで充電できるやつになったから、
うん、
まあ全く別物みたいな感じになってますよな。
うん、まあ私一生使えないやつでしょ。うん、
え、ちょうで、Android でも使える。
え、そうなん？
そうやで。
知らんかった。
うん、まあ別にあのワイヤレスのそれとしては別何、Bluetooth でどんなとこでも使えるっていうやつです。
あ、そうなんや。これは仲良くできるやつなんや。
でもね、女性は耳の形とか耳小さい、姫も耳小さいから、
うん、
これ入れへんかもしれない。
はい。充電インジケーターランプって何？
あの充電してたら緑のランプとかつくやんか、
うん、
あれがつくかつかへんかっていう話だと思って、私も現物を目にしてないので、うん、本当につくかつかないかわからないんですけど、
うん、
高文さん曰くその地位の上に置いとってそのランプがずっと充電してるっていうのがつかないみたいなんで心配っていうことらしいです。
地位の上で充電できるんや。
ワイヤレス言ってるやね、人か人なんじゃ、
まあ、なんかすいませんでした。
そうそう、だから第2世代はそのワイヤレスになったのが大きくって、
うん、
第1世代持ってる人は第1世代の中身をそこに入れることも可能なんで、
うん、
あのケースだけも売ってるっていう。
へー、
うん、いらん、うん、そう、
今まあまあ気に入っとる。
そうなんね、まあそれはそれでまあいいでしょう。
はい、
まあ AirPods の第2世代も発売されましたし、さまざまね製品が出たっていうのは先週話しましたけれども、まあ、Apple もいよいよなんていうんですか、ハードはあんまり大々的に発表せずサービスを発表するっていう時代になったんで ね、うん、
ね、
まあ、そういう風に変わってくるんでしょうね、
うんうん、
というわけで高見さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、どうしよう嬉しいの姫の照れてる姫最高でした。バットさんから3月26日22時8分にツイートいただきました。
はい、バットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。照れとった、
照れとるね
だってさ、まさかハッシュタグができると思わんやん。
まあこれ以降はそれの姫のハッシュタグついてるやつやね。
どうしよう嬉しい
、まあ、姫のファンは多いですからね。
ありがたいね、
うん、生で見たかったら AG も大阪に来てくださいやろ
ですね、ですね、必ずい
る。うちの番組でもね、なんかイベントねできたらいいんですけどね。
ね、
なんかあの何、番組を聞いてそのカードを5枚ぐらい集めたら握手できると思う。
誰が望む
AKB 商法で行こうかなと思って。
あ、え、そのカードはどうやって手に入る？
ゲン
さんに行ったら
出てくる。ゲンさんでお好み焼き市場についてくるなんでやねん、なんでやねん。ゲンさんもね、いよいよねハイテク化が進んでるらしいんで、
はい、ね、
まあ、その話はぼちぼちしていきたいと思いますんでね、はい、まあ、バットさんも姫のハッシュタグこれからも使ってもらいたいと思いますんでね、
はい、
ぜひこれからも聞いてください。
ありがとうございます。
はい、バットさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。 続きまして、明日は電車通勤の日なので楽しみは取っておこう。今すぐ聞きたいけど我慢我慢。ひまちゃんさんから3月29日12時17分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、実はね、ひまちゃん、
はい、
前うちのポッドキャストのハッシュタグね、間違ってつけてたんでそれをね、遡って読むと、うん、ひまちゃんに3はいらないって言ってたよ。
あ、そうなんや、うん、
そう、
じゃあ分かりました。
ひまちゃ ん,
ちゃんコメントありがとう。
はい、そういうわけでね、
しかも29日やで、12時17分やで
だからまあ落ちてきたんをね、置いといて後で聞いてもらおうということで、はい、ありがたい限りですね。
ありがたいです。
ひまちゃんね、ペーペーでいろいろ払おうっていう話でしとったけどね、うん、ついにあれですわ、源さんもペーペーに対応するっていうことが計画されてますんで
ね。
うん、だからひまちゃんが大阪来てもらって源さんに行った後は、うん、ペーペー払いにしようかいう話 ね書いてくれ
た
ん
だ。
うん、
今日早速ね、送金してもらったんでね、追加でね1万円渡して
1万円ちゃうで、前1万円払った、何渡した分の1万円と今日の1万円で2万円今日は都合を渡しとるから ね、まあね、でもあっという間やもんね。今じゃまた大阪来てもらってね、はい、一緒に飲みたいと思ってます。
なんか行きましょう、うん、
佐竹さんとなんかランニングしとったみたいで
もじもじくんみたいなやつ。
そう佐竹さんってわしも知らないんですけど、うちのタックのね代表っていうで聞いたことあるんですけど、
えこの番組と関係ある人ですか
あんまり関係ない、
初めて聞きましたけど。そうそう、関係ある、
あの人聞いてないから大体番組はい、というわけでひまちゃんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今週もコメントありがとうございました。
はい、続きまして、ラジオの話、一般に AM ラジオと FM ラジオといっても偏重方式、AM と FM と周波数、LF と VHF の特徴ややこしいですよね。でも大道さんの説明さすがです。私はアマチュア無線の電話と電信級のライセンス持っているので聞きながらうなずいてました。ケンアット湯の町別府さんから3月29日8時にツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まあね、ライセンス持ってるんだ、
う
ん、
まあ、アマチュア の昔で言うと電話電信、うん、今で言うと3級4級ってやつですな。
うーん、私ドローン検定持ってるよ
そうそうい
や、ようやくあの履歴書とかに普通自動車免許第一種しかなかったんだけど、うんうん、ようやくドローン検定が書けるかなと思って。
私は国家資格の欄にいつも収まりきらへんので、はい、もう書かへん免許あるで。
へえ。
なんで？
へ
え。私第一種大型免許です。
ほら、ちょいちょい自分の話に持っていきたがるよね。わしわしわしわし。
普通自動二輪免許。
はい。アマチュア無線の電話と電信級のライセンス持ってる？
わしはすみません、プロ免許なんで、あのもう
喧嘩を売るなよ
持ってるって言うからや、あのプロ免許なんで、これはもう、まあ、あの含んでる免許を持ってます。上からじゃないけど電波の話皆さん興味持ってもらってますからね。
はい、それはなんかコメント外のところでやってもらおう。
なんでやねんだから、ね、
長なるやつやろ。
AM と FM の話ね、まあ難しいですけど、まあ、周波数は LF と VHF って書いてもらいましたけど、本当は MF なんですね。中波と、お、あまり興味ないかもしれないね。中波と超短波なんで、なんか言えよ
さすがです。大道さんの説明さすがですね、ケンさん
聞いたか
ね、ケンさん
聞いたか
ね、ケンさん
聞いてないやろまあいいですわ。まあまあ、でもやっぱりラジオはね、やっぱり AM ラジオの方は中波なんで遠くまで届くんで、災害時にはやっぱりそっちの方が強いと思いますので、全て FM か VHF かするっていうのは私は反対です。
そうか、
そうなん、
はい、
興味ない
というわけでケンさんコメントありがとうございました。
はい、ケンさんコメントありがとうございました。
続きまして、 iPad mini 5見たら買いそう、先に資金繰りしないと、みどりんさんから3月29日8時53分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPad mini 5ええやろ。
はい、
ミニ持ってたよね、姫。
はい、あれ私何、第
1? 第1じゃないと思う、あれは
2かな、
俺第1やもん。
うん、意外と重いのよね、ちっちゃいくせに。
あ、今 iPad じゃ今2枚か。
そうね。
iPad mini と第6世代
やな。そうね。
第6世代やろ？
私、まあまあ最先端やな。
そうですね。
はい、
今収録は iPad Pro の11インチでやってますけど、はい、まあこっちの方が最先端なんだけど。
うん、なんかでもペンシルないよね。
ペンシルありますがな、ね、ほら。
ほんまや。
ペンシル隔週だけやね。iPad mini の5は第1世代のペンシルは使えるようになってるらしい。
あ、
これ第2世代なの。
あ、それは使えないよ、
う
ん。
第2世代はこうやって今ね、音入ると思いますけど、カチャッ。こういう感じでくっつくけど、第1世代はライトニングに突っ込んでペアリングする。
え、ちょっと待って。ペンシルも充電式なの？
充電式もちろん。
どうやって充電するの？
あ、これだから無接点充電ですよ。チーと一緒ですよね。
iPad につけると充電できる。
さらにほら、Apple Pencil出たり、充電しながらペアリングを無線でやるっていう。第2世代はね。第1世代はそうじゃなくて、このライトニングの口のところに刺すっていうことで、うん、やってるんですよ。
資金繰りいくらなん？ iPad mini。
一番安いので4万6000円ぐらい。うん、でもそれがセルラーになったりとかいろいろアップケアつけたりとか容量が大きくなるとまあまあええ値段になりますわな。でもあれを4万6000円で買えるっていうのはすごいよ。だってこれ10、12、3万、
うん、
そう考えて安いでしょ。
でアップルペンシルは、
アップルペンシル1万5000円ぐらい。でこのキーボードが2万円ぐらいする。
はあ、キーボードそんなすんの？
そうなん。
これ純正？
純正、もちろん純正です。
ええ
ー。みのりさん、だからよく資金繰りを考えて買ってください。
は
い、
計画的に。
計画的に。はい。みのりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、怖いよ、怖いよ、肉姫ラインスタンプ候補、プラスさんから3月29日9時17分にツイートいただきました。
はい。プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ怖いよね、怖いよね、やったかった。
怖いよね、本当に怖いよね怖いわ。
まあ怖いよね、怖いよね、作りますか。
誰が作ってくれるかな。
いや、俺が作らんけど。
2人ともまあまあ画伯だよ。
画伯やね、俺かなり画伯なんで、俺も、うん、なんでそこは難しいところさね。
ですね、ですな。
まあ、肉名スタンプ、
あの体重計の前に前で震えてるやつでしょ。怖いよ怖いよ。
なるほど。今でもそう言いながらも全然そんなことないで。
スーツ入らんよね、スーツ入らんよね。
今ちょっと触ってみました。入らない可能性ありますね。
私のそもそもスーツを知らんや。
今でもパンツスーツばっかりや、
うん、
パンツスーツって結構細いや、
うん、
大変や
ろ。もうね、一回買い替えたのにそれさえも入らなくなりました。怖いよね、
怖いよね、
怖い。
まあ、美味しいもの食べて、でも楽しく飲みましょう。
はい、
はい、というわけでプラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
あんた鼻声になってんの。
花粉がひどいんじゃ。
というわけで、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー。最近ないですよ。最近ないですよ。はい。
Facebook
ページ。
欲しいね。
はい。欲しい。Facebook ページへのコメント。公式ブログへのコメント。Twitter のメンション。ハッシュタグ。タックキャストでも、今週の肉姫でもお待ちしてます。
はい。お待ちしてます。
はい。皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第38回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はですね、ユーザー数億人のパスワードが社内で丸見え、Facebook が平文で、つまり暗号をかけずにパスワードを保存していたという事件の衝撃についてお話したいと思います。
もうどういうこと。
これはまあありえないミスだったというふうに Facebook 自身は言ってるんですけど。
ミスなの？
というふうに言ってるんですよね。
うん、
ちょっとまあニュース読んでいきますね。はい、今の時代、SNS やメール、オンラインショッピングなど誰もが何らかの形でウェブのサービスを使っているでしょう。 その際、自分のアカウントや個人情報を守る役割を果たすのがパスワードや指紋を使った認証です、
はい、
セキュリティ上、認証情報はどこにも漏らしていけないという点は当たり前の話ですよね、
はい、
で、まあ、私らも使っているこの SNS の Facebook が一部のユーザーのログインパスワードを社内で暗号化せずに社内システムに平文そのままの状態で保存しているという事実が発覚しました。これはですね、Facebook が自分たちでサービスを、ね、見直しているときにそういうことが発覚して、ああっていうことですぐに暗号化したっていう話なんですけど、うん、それを公表せずに外部 の、 このセキュリティニュースを作ってる方に指摘されて、ブライアン・クレーブスさんっていう人から指摘されて、それをやっと認めたという話なんですよね。偶然起こった事件ではないというふうにここのニュースでは書かれてるんですよね。一体なぜそんな仕組みを作ったのかということをちゃんと Facebook が明らかにしてないということで、これ問題だなというふうになってるんですよ。
はい、
うん、これどう思うの？
いや、外部の人に指摘されたって言ってるやん、
うん、
もうちょっと前に内部で気づいてたんちゃうかなと思うのよね。
その通りです。
ちょっと大きくなりすぎたのかね、
うん、そうだね。だって数億人分のパスワードが従業員2万人がいつでも検索して社内のネットワークが見れたっていうんやから、ちょっとありえないでしょ、
うんうん、なんかね、まだまだ古いアナログな情報管理をしてるところだったら未だに多分そういうのもあると思うんやけど、IT 企業の最先端やん。
そうね、ガーファやで、ガーファ。
ガーファね、うん、ガーバって、ガーファ
ガーファ
ガーファ
ガーファガーファですよ、ガーファ。このガーファの一部である Facebook がこれをやってて、しかもそれを隠そうとしたっていう疑いがあるっていうのは、ちょっとね、どうかなと思いますよね。
ガーファの最初が G なのかっていいよね。
Google ね、
はい、
ガーファの最後の A はアップレーで、
はい、え、ガーファの G の次が A でしょ、
うん、G の次の A は Amazon。
あ、そうなんや。
Facebook 個人情報を大切にしない順番やから。
おうおうおう。私たちは分かって Google に提供してるからね。
まあ、そう
ね、それで進化していくからね。
まあ、いいこと言うね。私も AI を、ね、Google やるってことで写真も全部上げてますし、
うん、
あと、まあ、Gmail にも読んでもらってもいいなと思ってやってますから、でもそのパスワードが平文っていうのはちょっと話が違うじゃん、
うん、全然違うと思います。
最初に今言われてた話も違うし、うん、何よりも Facebook は例の二大間認証で使う電話番号、
うん、
いわゆる SMS を送ってもらって、
そうね、
あれも顧客情報として外部に売り渡してたっていうんですよね。すごない、
うん、
すごいやろ。じゃあ自分の身をどうやって守るかというと、やっぱり二段階認証、
うんう
ん、二段階認証するっていうふうになりますよね、
うんうん、
二段階認証してる？
してない、その
後してないんかい？
おい、だってもうやり方わからんやん。
そっか、でも二段階認証しないとやっぱり危ないで、
うん、
そこをしっかりとね、やるようにしていかなあかんですね。
はい、うん、私だけの問題じゃないからね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
はい、
この SNS っていうのはその自分だけの問題じゃないっていうのが一番大きくって、
うん、
他の人の情報もそれによって盗まれる可能性もあるし、
うん、
そのなんていうの、知られたくないこともあるじゃないですか、
うん、
でしょ。それをだから抜かれるっていうのはやっぱり大きな問題ですよね。
受け取る側じゃなくてね、例えばメールを送ってくれた人の情報がダダ漏れになっちゃうってことだよね、うんうんうん、
そうですね。やっぱりパスワード管理ソフトを使った方がええ、
はい、うん、いや、もう一度二段階認証をセッティングしてください。
ああ、そう、やってもええけど、わしのが姫のパスワード覚えるかもしれない。
ほうほうほうほう、ないな。
ああ、そうやね。パスワードがね、こうやって流出するっていうのは今当たり前に起こってることなんですけど、うん、その宅配便の話もあったじゃないですか。あれは使ってなかったですけど、
はい、
あれもね、結局は流出してしまっていろんなことが起こってますし、
うん、
SNS に対してね、ずさんすぎる管理だっていうのも簡単なんですけど、
うん、
そうじゃなくって自分で守るっていうことが私は大事だと思ってるんです、
はい、
どう？
そうだと思います、
うん、Facebook やっぱり心配なのはメッセンジャーとか使ってるじゃないですか、
うん、
ね、最近はね、姫 LINE が多い。
いやメッセンジャーですね。8割ぐらい連絡はメッセンジャーですね。
そうなるとそれも含めて同じ ID とパスワードなんで、うん、そこがだいぶ心配ですよね。暗号化してやれるって Facebook に機能あるんです、メッセンジャーに。
そう、そうなんよ、うん、
あるけどそれは一つの端末でしかそれはできないんですよね。
うーん、
だから私が姫とその暗号化してやりたいと、まあそんな番組の情報ぐらいやから別に大したことないかもしれんけど、はい、いや嫌いたくないからと思ってやると、私が今ここにある iPhone 8 Pro あるじゃないですか、
はいはい、
これで姫の Pixel 3とやったら、うん、姫も私もその会話はその同じ端末でしかできないんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
他の端末から見ようとしてもエンドツーエンドの暗号なんで、うん、その暗号を解ける ネタ、うん、種はそれぞれの端末しか入ってないのでできないっていうことになってるんです。それは安全だなと思うんですけど、うん、結局はでもその暗号化するののネタであるパスワードが平文でやられとったら、うん、別にねっていう話ですね、
うんうん、
ってことはここでやっぱり二段階認証が大事だと思うんですよ。
はい、
二段階認証やらなあかんで、
はい、
二段階認証でもいろいろあるけど、その何 SMS で来るやつと、うん、あとはパサドトークンみたいなのを作って数字を入れるってのあるじゃないですか、
うんうん、
どっちでやってる？
大道さんが入れてくれたんだね。
あ、星が入れたんはその毎回数字を生成するやつ、
うんうん、
あれでやってる、
ね、二段階認証そもそも大事やけど、何で管理するかっていうのと、うん、それを設定する方法もちゃんと理解してないと危ないね、
うん、これええこと言うな今日
今日っていつもやろ
はい、まあ、そういうわけで、ね、我々ができることっていうのはそういうとこばっかりで、結局はそのサービスを提供する側がそのパスワードを平文で保存してたりしたらもうどうしようもありません、
はい、
そのパスワードが分かっても結局本人しか分からない認証データというのが2段階目にあるということが、こういうことでは大事だと思いますので、ね、
はい、
それをしっかりとやっていかないといけないんですよね、
はい、
うん、私はまあそういうのはしっかりとやるようにしてるんで、今のところまあ流出とかそういうのがないので、まあ助かってます、う
ん、ねえ、一回もないってすごいですよね、
うん、だから Apple ID に関しても Apple ID のパスワードなんかも2ファクター認証してますし、うん、ほぼほぼ全てのサービスは2段階認証してますんで、だいぶ前からね、
うん
うん、なのでまあ大体大丈夫ですね。でも今怖いのはやっぱりあれですか、手の字アップルクラブのブログなんかがワードプレスなんで、うん、ワードプレスって脆弱性がほら大きいって言われるじゃないですか、うん、あそこなんかが心配で、あれもワードプレス自体も2段階認証で入るようにしてるんで、でも
そうなんよ、
それでもやっぱり、うん、やっぱワードプレスに関しては攻撃をかけられるっていう、そのログインしなくてもウェブサイト自体に攻撃かけられる可能性があるんで、そういうところも気をつけていかないとダメですね。
確かにね、でもユーザー数が多いからね、 Facebook しっかり、ワードプレスしっかりね、
うん、だからセキュリティは自分でできるところはしっかりやっていくということが基本だと思いますので、
はい、
まあ、皆さんもこれを参考にぜひ2段階認証だとかそういうのを進めていってもらいたいなと思います、
はい
はいはい、それではタックポッドキャスト2第38回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第39回は来週4月の12日金曜日に配信する予定です、
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
もう
肌水飛ばら。